はい、皆さんこんにちは。伊坂です。よろしくお願いします。セッションにご参加いただきましてありがとうございます。あと今日2つですね。昨日から今日の朝、夕方遅くまでありがとうございます。で、VSO のセッション今朝ほどもありましたが、私の方ではちょっと会社名を見ていただいても分かるんですけれども、日本マイクロソフトではなくですね、日本にいる開発チームが所属している会社ですね。大体200名ほど、在籍してますけれども、その中でも私は、オペレーティングシステムということで OS の、部署になります。で、私はWindows の中でも IME、あるいはですね、手書き入力の部分を中心に担当しています。で、他にも日本にはオフィスチームですとか、BIN のチームがいて開発を担当しています。で、こちらの方で書いている PTP というのはですね、皆さんご存知かもしれませんけど、ジョー・ベルファーレという VP がおりますけども、彼の属しているグループですね。で、私たちは例えばマップのチームがいたりとか、あるいはコルタナのチームがいたりとか、まあ、そういうところの一部としてアジアのテキストインプットを司るチームがとして参加しています。で、この PTP というのはフォーンとタブレットと PC です。その順番もモバイルファーストということで PC が最初ではなくてフォーンが最初に入っているということになってますね。はい。で、今日はですね、VSO シェアポイントオンラインをどのように Windows チームが使っているかということをご紹介したいと思います。で、なかなか開発中のものをご紹介する機会というのはないんですけれども、これもそのナディアになってから変わってきたのかなと思いますが、私も確認を取りました。Windows インサイダープログラムで紹介している内容に関しては話してもいいですし、プロセスに関しては話してもいいということがあるんですけども、若干グレーな部分もあると思うので、残念ながら撮影等はできないようにお願いしたいんですけれども、実際に IME チームとしてどういうような活動をしているか、大体そういうことは Windows チーム全体でやってるわけですけども、数千人の規模でアジャイルな開発をする上で VSO を活用していると。で、この活用に関して言うと、実際にはマイルストーンの途中で VSO に切り替わっています。Windows 10の開発の途中で VSO を使ってよりアジャイルにフレキシブルに変わってきた内容を少しご紹介させていただきたいなというふうに思います。で、後半では少しですね、VSO で実際にどういう内容を管理しているかと、開発者が自分のタスクを管理する、で、それでビルドするというだけではなくてですね、経営者層からマネジメント層、どのようにステータスを見ていくかというものが全部串刺しで VSO は対応できるようになってますので、その辺のことをご紹介したいと思います。で、そもそもなぜアジャイルな開発をしなければいけないかということなんですが、継続的に機能を提供していく。ただ機能といっても昨今はですね、昔と比べて例えば 20% 速くなりましたとか、対比用効果はこれだけということではなくて、我々、Windows 8ぐらいの時からやっていることはですね、シナリオベースの開発というのをやっています。シナリオというのは何かというと、お客様が何か困っていることがあって、その困っていることを解決して心が動く、感動するとか喜んだとか、例えば何かジョブが毎晩走るので子供を迎えに行かなきゃいけない時間なんだけど、必ずそれが50分かかってしまって子供をピックアップするのに間に合わないと、それがあと15分早くなれば子供がピックアップできるのにみたいな、そういう心が動かせるシナリオっていうのは何だろう、で、解決した時にどうなったら自分が本当に心が動くかということを中心に考えています。それがお客様に対するバリューであろうと。で、そういったものを継続的に提供していかないと、なかなかカタログスペックだけでこれはいいですよねと、コンペティターに比べてこれだけ勝ってますということではなくて、私にとってどうなの、あるいはその最近はSNS みたいなもので自分でこう、カタログを見て決めるというよりは、自分の友達が言ってるから、あるいはここの専門家が話してるんで何かいいのかな、そこから入っていく方が非常に多いので、なかなかダイレクトに宣伝を打ったからそれで買っていただけるということでもないというのは、皆さんの方も多分ご経験もあるかと思います。で、もう一つはですね、調査会社にお願いをして、3ヶ月かかっていろんな国からのデータが集まって、じゃあこういう機能を作りましょうと、長いフィーチャーリストを作ってそれを一つずつ開発していくと、そういった形ではなくて、ある程度 その調査は必要なんですけれども、 実際に Windows のような大きなものでもテレメトリーを入れられるようなベースラインを作ってですね、実際のフィーチャーを開発したときはどのように使われているのかと、自分たちが想定した内容と違ければ、今まではごめんなさい、あとワンバージョン待ってくださいと、 Windows のようなものだと3年待ってくださいとか2年待ってくださいということになりがちなんですけども、そうではなくて、次のイテレーション、次の月、次のフライトが出るときには、治っていきますというようなことができればなと、そういうことを対応していかないとアジャイルな開発はできませんし、お客さんに何か感動を与える、その間違いをすぐ直すということですね、そういうことはできないことになっています。で、マルチプラットフォームということでデベロッパーの皆さんにもシングルそのバイナリーなりシングルソースコードでこのプラットフォームで動きますと、そういうような環境をご提供しているわけですけども、それを作っているシステム側ですね、 IME のコンポーネント一つとってもホーンの7あるいは8に載っているもの、ブルーに載っているものと、デスクトップに載っているもの、 Xbox に載っているものというのは全部違います。まあ、どこかでソースコードのブランチは一緒だったかもしれないんですけども、修正が入ったりしてますし、まあ、もう出ているもの、お客さんが使っているものは違うそのブランチのものになってしまっているわけですね。でそれをその、シングルバイナリー、シングルプラットフォームでご提供するということは、システムコンポーネントも一つのコアとして、同じものが動くという状態を作り上げていかないといけません。そういうことが、行われることで、そのリリースサイクルが微妙に違うところもありますけれども、それぞれのプラットフォームに対してアジャイルに開発することができるようになってきています。でここから先はですね、少しだけデモといってもですね、何かその IME のご紹介をするわけではないので、プロジェクトマネジメント上どう VSO が日々の、なんていうんですかね、開発のサイクルの中に、入ってきているかということをいくつか実際に我々が使っているものを資料を使いながらご説明したいと思います。でこれ手書き入力ですね、今回割と見た目が変わったり機能も増えてますので、ぜひ Windows 10入れていただいて、試してみていただきたいと思うんですけれども、手書き入力が我々の方で完成したのは実は2015年の1月です。この時にチェックインをしまして、外にフライトに出せるような状態にしました。でこれその時に、まあ、この1501というのは2015年の1月ですね、マンスリー の, その月単位の開発サイクルに変わってきましたので、こういう言い方をします。2月にやるそのウェーブとしては1502とか1503とかっていうことを、やって、どういったものが入ったかっていうのを、まあ、これはマネジメント層ですね、ダイレクターともどもこういうものが出たよと、あるいはこういうところが遅れたよというようなレビューをします。でその例の一つですけども、ここを見ていただけると分かるんですけども、ID というのが861354というのがありますが、これはまさに VSO の中の、レコードのナンバーですね、ユニークな ID がそれぞれのそのワークアイテムタイプに全部振られていますので、これは、ワークアイテムタイプとしてはデリバラブルズというものですね、フィーチャーのレベルになりますけども、この下に実際のデベロッパーが行うタスクだとかタスクグループが含まれています。もう一つランクというのがありますが、これ先ほど PTP というのがプライオリティ順に組織の名前がついたというご紹介をしましたが、ジョー B が着任したときにですね、全員にメールを送りまして、プライオリティを完全に全部つけろと、何かリストをつけるときは必ず上からランキングをつけなさいと、プライオリティ2が2個とかっていうことはないと、1,2,3,4,5,6,7,8,9 全部番号をシリアライズしてどっかで切れるようにしなさいという指示がありましたが、それ以来ですね、どんなレビューでも何かこうアイテムがあるときは必ずランクがついてるんですね。でこのデリバラブルズも6番目のランクにこの月では一致してたと。でアジャイルの開発ですからランキングが変わることは全然いいんですね、上がったり下がったりとか、あるいはなくなってしまったりというのはあるんですけども、なんか両方とも2番ですというようなことはないようにしましょうと、同じ組織の中ではないようにしましょうということになっています。で、このように ID があってですね、こうハイパーリンクがあるんですね。でこれを押しますと、こう実環境に我々が開発チームが使っている VSO なんですが、少しちょっと、URL 等出てしまうので申し訳ないんですが、こちらに事前に準備した、どうもスパルタンですとここ隠せないんですね。これがね、まだ実装されてないんだと思うんですが、クイッとできないので申し訳ないです。これリアル環境ですけども、この VSO を少し、皆様がお使いになられているのとは違うバージョンでカスタマイズされているもので、多分我々もそのセルフホストしてるんだと思うんですけども、デベロッパーディビジョンがこう作っていて、それと、我々が使うことで次のバージョンでフィードバックされてお客様が使えるようになっていくんだと思うんですが、基本的には同じです。いくつかそのカスタマイズされているところがあります。でこれ先ほどのやつですね。ポイントと言いますと、この全てのものがこのリンクがついてまして、ここから URL をコピー&ペーストしてもいいんですけども、大体ここをコピペすることは多いですね。ここにリンクが入ってますんで、で大体 VSO でジェネレートして Excel でレポート等を作るとですね、リンクが貼ってありますんで、便利にですね、誰が見ても、ハイパーリンクは大体いろんなアプリケーションで対応してますから、単純にクリックするだけでウェブで VSO が開いて、そのソースですね、このバグですよとかこのタスクですよとかっていったものにみんながそこに簡単にアクセスすることができます。なのでなんかマネージャーが MS プロジェクト入れてませんとか、そういうことを全然言い訳できずにですね、全部エビデンスとして透明性が高まると、みんなここにアクセスできますよというのが、何かその情報を出すときには後ほどまたご紹介しますけど、ハイパーリンクがついていてみんながそこに参照できるようになると、昔からハイパーリンクってあったんですけども、VSO は自然とそれが入ってくるので、いろんなところにみんなが透明性が高まったなということは言えるのではないかなと思います。で、もう一つだけご紹介するのは、これもそのホームページですね。実際に、いくつかチームがありますけども、その中のこのユーザーエクスペリエンス、見かけのキャンディエットウィンドウだとか、そういったものを IME チーム作ったりしますけども、あと SIP ですね、ソフトウェアインプットパネルですね、そういったものを作っているチームが、毎日こう後でお見せしますけども、打ち合わせをするときに進捗管理、何か問題あるのっていうのをこうやってみて、これ実際の方なんであんまりあれですけど、バグ1つとか4つとか5つとか、本当に夏に出るのっていうお話あると思いますけど、結構バグだけのナンバーだけ見ると収束してるかなというふうに思います。IME チームは割と成績がいい方ではあるんですが、で、これは今お見せした実際のもので、これもクエリですね。午前中 VSO の方にもありましたけども、条件はそこで設定して、それで何十万とあるレコードの中から自分たちの組織だったり、つけているメタデータでその時必要なものを出すと。でこのクエリが保存ができて共有できてハイパーリンクになりますから、 URL になってそれをみんなが共有しているというふうになりますね。でこれスタンズアップなんですけども、ちょっとみんな座っちゃってるのはですね、年が上に行っちゃってるのかもしれないんですけども、本当は立って15分とかで短くやってパッパッと終わるのがスクラム、アジャイルな開発手法だと思うんですけども、割と落ち着いちゃって画面で見てるのは今見たVSO の画面ですね。でそれで日々何を見るというのは開発の段階段階で違うんですけども、結構リラックスして、この人はなんか iPhone らしきもので何かをチェックしたりしてますけども、こんな感じで、これもミーティングルームではなくて開発、こういうオープンエリアに低いパーティションなんですけども、高いものじゃなくてですね、座ってる人が見えるようなパーティションがあってですね、その中に一部区切られているところがあって、端っこは空いてたりするんですけども、そこでこんなふうに会議室の予約をせずにパッと行ってパッとミーティングをやるようなことをやってます。でもう一つ、その先ほどの、透明性を高めるという一つの例、あとその後フィードバックの話も、したいんですけども、これE メールで、クオリティの人からですね、クオリティという職種があってですね、テストのが、今テストからクオリティというふうに変わったんで後でご紹介しますけども、皆さんフィードバックツールで Windows 10を使ってフィードバックツールで フィードバックを送っていただいたか、あるいはその Me Too なり、アップボートのボタンを押していただいたことがある方はいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。我々見ておりますので、ぜひ日本語でも英語でも構いませんので、ぜひ入れてください。そうするとですね、例えばアウトルックで日本語入力ができませんとか、キーボードのクワティからその英語のシップに変えるのは、これモバイルだと思いますけども、変えるのは難しくなったとか、今オプションがついて簡単に昔と同じようになったり、スペースバーを押すとイングリッシュのシップと日本語のシップがモバイル上だと変わるようになってますけども、まあそれぞれリクエストなのかネガティブフィードバックなのかということで、ソース URL というのがあそこにありますけども、リンクと書いてあるところは、これは開発用の VSO ではないんですが、フィードバックを貯めているレポジトリの VSO があってですね、そこに全部入ってきます。アプリケーションで、やっていただけると、そうするとそこも参照しますし、その向こう側に書いてある数字の方ですね、これは開発サイドの VSO でバグとして、ファイルをして、それを将来的にそのタスクとして自分たちで直すべきであればタスクがついていったり、あるいは大きすぎるのでタスクではなくてデリバラブルズだねみたいなことになったりもすることもありますが、このように、ファイルされていきますし、すべての情報はだいたいVSO に入っていく。タスクだけではなくてフィードバックに関しても、VSO の中に入っていって、開発チームの、何か情報を参照するときには、キーになってますね。で、まあ、こんな状態にすぐなったかといいますと、実はそうではなくてですね、プロジェクト管理をする上で割と統合環境的な VSO というものの前身である、まあ、TFS を使って使い始めたところもありますし、そうではなくて自分たちのツールでバグだけ管理しているツールがあったんですね。でそこに無理やりテストケースを入れたりとかタスクを入れたりだとか、そういう使い方をしているチームもありましたし、別のその、まあ、プロジェクトももちろん VSO を使いますけども、いろんなアプリケーションだったり自分たちで作ったツールっていうものを使って、プロジェクト管理をするというのがありました。ビルドツールにしても、その RI していくスケジュールを管理するツールにしても、いろんなものを自分たちで作るっていう文化がありますので、 Windows チームの中でもこっち側のチームは別のものを全く使っている、でこちらのチームは、こういうことを使っている。例えば Windows Phone のチームは、TFS を使っていました。で Windows のチームっていうのは、TFS は使ってませんでした。で Windows 10になった時に、まあ、一緒になったんですね。で、まあ、いろいろあったんだと思うんですけど、割とホーンの人たちのプロジェクトマネジメントというものが継承されていって、TFS になったんですが、それはまあ必ずしも何か政治的なことだけではなくて、プロジェクト管理をしていく上でですね、最初 TFS、 それからまあ VSO、なぜかというとアジャイルな開発をしていく中で非常に複雑な依存関係をダイナミックに解決していかなきゃいけないので、まあ、そういったものは取り扱いやすい、あるいは先ほどお話をしたようにリンクで必ずそこのソースに簡単に飛べると、なんかツールを、まあ、もちろんそのクライアントもあるわけですけども、ブラウザーで簡単に見れる VSO を使えば誰でもそこまで見ることができる。でワークスタイル、この後お話しますけども、まあ、家から仕事をする、特に欧米では当たり前のことなんですね。あるいはホーンで何か参照したいと、オフィス365でとか、今その VSO とか Azure とか使っていただいていると、だんだんそういう環境が押し寄せてきていることを肌に感じていただけていると思うんですが、開発者にとってもこういったものが整備されていくとワークライフバランスみたいなものは解決できたり、まあ、それがあるのは当たり前みたいになっているところは北米ではあるので、まあ、そういうところをサポートしていく上でも VSO はなくてはならないものと。で、まあ、そういう状態に最初からなっていたかというとですね、そうではないんですね。先ほどお話したように、で我々もその日本のチーム、日本にいるチームで、アクセス権の問題だとかいろいろありました。特にその今ご紹介したように Windows の一部ですけども、皆さん多分ご存知の通り Office にも IME というのがありまして、 Office に毎回新しいバージョンの IME がついてきました。 で Windows は大体1バージョン古いものがついてきました。でそれが Windows の8から変わりました。なぜかというと、例えばそのモダンなアプリケーションに対応したようなよりセキュアな IME ですとか、あるいはそのタッチですね、タッチ入力のエクスパティーズ、IME のエクスパティーズというのは我々持っていましたので、それを提供しないと本にしてもタブレットにしても漢字の入力ができないということがあったので、まあ、組織的には Windows の方に最終的には10で移ったんですけども、8の段階ではオフィスチームでした。そうするとアクセス権の問題があるんですね。でレドモンドの VP が言ったのは、これキッチンなんですけども、まあ、給湯室みたいなもんですね、ちょっと一番綺麗そうなところを探してきたんですが、これエスプレッソメーカーがあるんですけど、これデザイナーがいるスタジオ H というところなんですね。デザイナーたちなんでちょっといいものを置いてますけど、多分自腹で置いてるんだと思いますが、あっちのコーヒーメーカーは会社が提供しているものですけど、こんなキッチンがあって、日本でいうともしかするとタバコ部屋みたいなことなのかもしれないんですが、話をこう一緒にできるような間にないと、まあ、責任も持てないこともあるし、なんかリークしてしまっても誰がやったんだかよく分からないみたいなこともあるのかもしれないですが、VP がいろいろ聞いても結局は、まあ、ちゃんとした答え返ってこないですね。で彼が最後に言ったのは、まあ、キッチン共有しないような人たちとはパーミッションも共有できないねみたいなことを言われたんですが、まあ、あんまり腑に落ちなかったんですけど、それがまあ 8.1 までですね、部門ごとのパーミッションがきっちりあってですね、オフィスのデベロッパーと Windows のデベロッパー許可がないとアクセスできませんでした。それがサーティアになってからっていうのも多分すごく関係していると思うんですけども、サティアになってからいろいろ変わりましたというお話がマイクロソフトから出ていると思いますが、我々社内の開発者が一番思うのは、オフィスの部門、まあ、Bing もそうですけども、あと Windows の部門、 OS の部門ですね、この中のアクセスが完全にある日突然自由になりました。ソースコードとか、ビルドに対するアクセス、あるいは VSO とかシェアポイントにあるスペックですね、そういったものは基本みんなフリーにアクセスできるようになったということで、まあ、キッチン共有してなくてもできるじゃんということなんですけど、これはかなりエポックメイキングな変化になりましたね。でこういったものがないとアジャイルな開発が進めていけないということでもあったんだと思います。で次にそういうアジャイルな開発をしていく上でチームの中、チームレベルですね、20人とか5、6人のチームのレベルまで落ちてきた時にも、マインドセットが変わっていかないとなかなかできないことがあってですね、今まではその人月計算、積み上げで何人月かかりますよと、Windows1 年で出すんだったら、まあ、マイルストーン3ヶ月で3マイルストーンでそれぞれで全部のフィーチャーを、エスティメートすると、まあ、何人月かかりますよ、でここからしたらできません、次のバージョンですねみたいな積み上げだったんですが、まあ、それがバックログというものに変わってきましたね。バックログも、決めて、とりあえず決めますけど後でご紹介しますが、やっぱりこれ違ったみたいなどんどん入ってくるんですね。あるいは先ほど言ったようにオフィスチームがこれをユニバーサルアプリのワードでこれをやりたいから IME でこれやってよみたいな話があると、まあ、パパッとそれを変えていかなきゃいけないような、そういう素早いコミュニケーションをして、対応していくということからバックログに変わってきています。でマイルストーン3ヶ月のマイルストーンから例えば、月ごとというものに変わったり、それぞれの 5,6 人のチームで週に1回ミーティングがあったものが、毎日やりましょうと、そうしないとアジャイルに開発していけませんから、毎日スタンドアップ、ちょっと座ってましたけど、まあ、やるようになりました。でその担当というのもそれぞれやっぱりエクスパティーズがありますから、俺はこの領域すごくできる、自然言語処理すごくいいんだけど、そうじゃなくて UI ですね、 UI のそのジェスチャー入力のところは俺はいいんだけどっていう人はもちろんあるんですけども、そのアジャイルにやっていくと、例えば9月に2週間夏休み取るとかっていう人がいると、まあ1ヶ月単位でやってるとそこのところもう進捗しなくなっちゃうんですよね。あるいは病気で休むとか、まあ、そういうこともあって、そのある程度エクスパティーズはもちろん重要なんですけども、まあ、少しフレキシブルなアサイメントをすることで、専門エリアが広がっていく、お互いカバーできるところが広がっていく、まあ、多少うまくいかなくても経験にもなりますし、次の月にまた取り返せばいいので、 もうこの人はずっと1年間とか、昔だと3年間このエリアとか、極端な話10年間エリアが変わってないみたいな人がいたりするんですけども、今はそういう考えがどんどんなくなってきましたね。それではやっていけないということになります。で、お話したように3年2年1年というような長いスパンで考えるリリースサイクルではなくて、まあ今月出してみようと、で問題だったら直しましょうと、まあ、そういうのがローカリゼーションのところでも見れると思うんですが、昨今一番有名なのはあの翻訳でですね、パワーのところを仕事量、仕事率でしたっけ、仕事率というふうに書いてあったり、今はオンオフになっていると思うんですけども、まあ多分ローカリゼーションのところも含めて昔の、2年なり1年で出していて、デベロッパープレビューがあって3ヶ月後にあのコンシューマープレビューがあって、それで出ますよというような流れではなくて、割とそのまだきれいにならないかもしれないんですけども、機能として試していただいて、テレメトリーを取らせていただいて、あのフィードバックをいただいて直していくというサイクルで、少しお見苦しいところもあると思うんですけども、これはあのこの流れでどんどん、続いていくと思います。ただその最終的に製品になる段階ではシュッときれいにして、先ほどもバグがあのグライドでどんどん減っていってましたけども、品質も、高めた上でフィードバックをいただいて、きれいにした上で出していくと。ただまあ次のまたイテレーションが始まっていくと、またあのインサイダープログラムで次のリリースに向けてご協力をお願いするようになると思います。でこれも実際のものなんですけども、 IME チームが、マイルストーン1、1年ぐらい前ですけど、キャパシティプランニングで使っていたところですが、この時はまだ VSO になっていません、TFS を使っていましたが、でまあハイブリッドなんですね。どうハイブリッドかといいますと、まあ月単位で、月単位でだいたい6、7、8で1マイルストーンだけど、 1.1、1.2、1.3 って言ってみたりして、まあ、毎月にもなってるんですね。3ヶ月まるまるじゃなくて、少し毎月単位でやろうっていうのがあるんですが、まあ、見ていただけると、この下ですね、これ見ないと、この 3W というのは 3 weeks の、フィーチャーコーディングですね。3週間フィーチャーコーディングして1週間スタビライゼーションすると、この1ヶ月の間に、で次の月も3週間、フィーチャーコーディングして1週間スタビライゼーションすると、まあ、ちょっとお休みがあるのであのお休み分取ってますけど、で最後のマイルストーンですね、 M1.1.3 ですけども、これは4週間スタビライゼーションすると、フィーチャーコーディングがないんですね。でプランニングをしましょうと、これはまあ実際のところ分けてはいるんですけど、昔のマイルストーンでやってたのはあんまり変わんないんですね。最初にこうフィーチャーコーディングやって、最後スタビライゼーションで次のマイルストーンのプランニングという形になっています。で考え方としてここにですね、まあそれでは よくなかろうということで、これホーンのチームはよくやってたことなんですけども、8.1 ぐらいまでコミッテッドっていうのは、だいたいキャパシティがあってですね、キャパシティの中で7割ぐらい、チームによって違うんですね、コンフィデンスレベルが違うんで、うちはすごくその見積もりもいいし、デリバーするのもあの正確だと、だから 80% でいくと、いやうちはちょっと新人が多いから あのそんなに高くできないので、7割ぐらいにしますとか 60% にしますとか、まあ、そういうあのマネージャーが決めてですね、そのレベルで、いやこれだけはコミットメントです、ゴーンさんじゃないですけどもやります、やらないと恥ずかしいですよねっていうのを決めるんですね。でその後ターゲッテッドっていうのはあの 100% までのところがターゲッテッドで、あのできたらラッキーですけど、あのお約束はできませんっていうラインを決めるんですけど、フィーチャーをどこまでやるかっていう時に、でその後はバックログですよね。先ほど言ったバックログですけども、ここで言ってるバックログはまああのまあ、そのラッキーの次ですね、本当になんかうまいことできたらここやりますよっていうのと、次のマイルストーンでやりますっていうのはノットコミットって赤いところになってますが、まあちょっとずつバックログのことも書いてあったりするんですけども、まあまだハイブリッドな感じですね、マイルストーンモデルでフェーズドアプローチでやっていると。でやはり任日計算ですね、見えますかね、さっき言った RI の指定のコーディングするウィークが6週間あって、でバックログですね、まあ、バッファーというか、それが5週間あると、 それももしもコーディング使えば11週間で、例えばデベロッパーが10人いるので、で休みがこれだけあるから土日とか入れると、実働 RI のコーディングウィークだと200何日全体入れると500何日で、これで見積もりしましょうみたいな風になってますね。でこれがそのフィーチャーリストです。実際のマイルストーン1の時のフィーチャーリストなんですけども、見積もりだけ少し黒塗りにさせていただきましたが、これにこんなにかかってるのとかって言われるとあれなので、まあ、例えばワンハンドシップっていうのは片手 のシップですけども、あるいは、何やるかな、グリッドビューを入れましょうとかっていうのがあったりしますが、タブキーを押すとキャンディエットウィンドウがババって縦横に広がるやつありますが、まあ、そういったものが入ってたりしますけど、でこれ上から下まで3ヶ月分のタスクなんですよ。3ヶ月分をシリアルにこう書いているんですね、まだ M1 全体で。マインドセットとして3ヶ月の頭がまだあるんですね。バックログとかって書いてありますけど、でこれが、何ヶ月か経ってで VSO を導入したと思いますけども、イテレーションモデルに変わって、まあ、イテレーションって言ってみて同じようにポイント2とかって書いてありますけど、違うところはこの辺に、レーザーポイントでこうありますけども、アベイラブルデートっていうのがあってですね、そのブランチのメインのところまで一番上まで行って、みんなが使えるようになるのは何週目ですっていうのが、ここは週にもうなってるんですね。だからかなり3ヶ月でやって最後に RI して、その後どっかに行けばいいやっていうところから、この週をターゲットに RI していきましょう、チェックインしていきましょうっていうのが、チームの意識が変わってきてますね。でこれがその1ヶ月分のやつなので、さっきのやつは3ヶ月分でしたけど、これ1ヶ月分で、バックログないですけど、実際にはこのバックログがバーってあってですね、優先度、先ほど言いましたけどランキングで全部シリアライズされてます。バーッと50から飛んでますけど、100から先はちょっとプライオリティ2というか、間に合わなかったらちょっと出せないかもねっていうものなので、よく見ると Windows 10に入ってないんじゃないのっていうのあるかもしれませんが、あまりよく見ないでください。次にやってきますんで、であちらの方を見るとですね、ノートのところにちょっとちっちゃいですが、ニューっていうふうにいっぱい書いてあると思うんですが、まあ、これ先ほどお話ししたプランニングを月単位でやっていって、どんどん新しい情報が来たり、他のチームとコンポーネントのディペンデンシーがあったりして、これやろうよとかこれやってくれみたいなのがあるんですけども、そういったものがどんどん入ってくるんですね。なので硬直的なプランニングではなくて、結構みんなフレキシブルにやるようになったということですね。でM3 がちょうど12月にかかったんですけども、レドモンドの人たち12月ってのはほとんど働かないんですね。1週間お休みで、その後1週間ぐらい来ますけど、その後もう来ないの で彼はコーディングには使わなかったんですけど、アジアの人間っていうのは、まあ、お正月少し休みますけど 3,4 週間動けるので、まあ、やっちゃおうよっていう感じで、マスタースケジュールにみんながアラインするっていうよりは、まあ、やれるんだったらやっちゃえばっていう感じで、それぞれのブランチの中でチェックインしていくというようなことをしていました。で、そのマルチプラットフォームというか、そのマルチデバイスに対してシングルなものを提供していく、まあ、我々入力で IME に関係が強いところはデスクトップだったり本だったり Xbox だったりするんですけど、もちろんそのホロレンズみたいなものも出てくるとは思うんですが、サーフェイスハブですとか、このまあ3つが入力では主になってきます。でそれぞれに最初お話した通り、まあ、今までは別 のブランチのものが入っていたんですが、今後は同じものが入っていくと、またモダリティで考えると、キーボードの IME とやっぱタッチの IME といろいろ違うんですね。で違わなきゃいけないところもあるんですけども、Windows のタブレットとホーンのファブレットで違わなくていいところまで、まあ、違ってたわけですね。なのでそれをコンバージしていって、シングルバイナリーにしていくと、コンポーネンタイズをしていくというのが、 必要になってきます。で、シップとか、まあ、ハードキーボードはあんまり関係ないんですが、あのクワティ配列ありますけども、12キーの配列もあるし、12キーといってもあの携帯の配列ですけども、国によって違ったりしますので、韓国ですとかサムスンさんと LG さんとスカイさんでそれぞれ配列が微妙に違うんですね。というか全然違いますね。でそれが全部あの国家規格になってるんですね。で日本の場合はデファクトスタンダードがありますけども、でカーブフリックがあって、でもカーブフリックが、Windows では使えデスクトップのタブレット、デスクトップかタブレットのタッチでは使えないじゃんっていうのは、その実はベースラインにあるジェスチャーをサポートするコンポーネントがあのそういうフリッキングをサポートしてないんですね。なので IME もそうですし、もうちょっとシステムに近いところのコンポーネントでもいろいろなものをサポートしていくためにコンポーネントを共通化していかないと、シングルバイナリーというのは達成できませんし、アジャイルな開発というのはできないですね。で我々日本のチームで、アジアの中でも多分一番大きいぐらいなあのシェルチーム、先ほど言ったジョービーのチームの中で一番大きいぐらいの開発チームだと思いますけども、あの何か日本で IME 作ってないみたいなことをおっしゃる方いますが、日本で IME 作ってますし、韓国版ですとかあの台湾版ですとか、ベトナム、あのヒンディー、ミャンマー語とか、エチオピアのキーボードとかも作っています。まあ、これもその我々にあのなかなか日本語をいろんなスクリプトを混ぜて使うということで複雑ですけども、そういったエクスパティーズを使って、後付けで IME を出すというのではなくて、あのコアコンポーネントの一つとして IME のテクノロジーを使ってプレディクションであったりジェスチャーの入力であったり、まあそういったものをマイクロソフトの中で開発しているということになります。はい。でまあ、そういうふうに開発しているので日本もいますし、もちろん中国にもあのチームもいますし、アメリカにもいますし、インドにもいます。でそういった中でタイムゾーンが違う中でコミュニケーションを取ったり、開発をしていく、まあ、在宅勤務、先ほどお話ししましたけども、家からやった方が快適なこともあったりするんですけども、ちょっと見えづらいですけどバックグラウンド、私の家のデスクトップですが、4K2K2K1K なんで 9K のモニターがありますが、まあ、これが普通とは言いませんけども、まあ、割とデベロッパーの皆さん、自分の家の環境の方がいいやなんてことあったりすると思うんですね、開発先で使っている環境よりもみたいな、まあ、そういうのがあるとセキュアであれば、あるいはそのいろいろ子どもの面倒見なきゃいけないとか、家族が病気になったんでちょっと午前中家でいなきゃいけない、でも仕事は割と移動時間考えなければできるんだよねっていう時に、じゃあテレカンに出ましょうとか、まあ少しだけプレゼンの資料アップデートしましょうとか、あのバグフィックスしたやつだけチェックインしちゃいましょうとか、まあ、そういうことができるようになってきてると思うんですね、いろんなテクノロジー でそういうことがワークライフバランスの向上にも役立っていると思うので、それをサポートする上でも VS はどこにいても、あの先ほどの多段階認証じゃないですけども、パスワードとあと電話がかかってきて確認取れると会社でやってるのと全く変わらない状態で情報にアクセスできる、まあ、今この会場もそうですけども、これは多段階認証のうちでもあのバーチャルスマートカードでやってますが、全くあの関係なくアクセスできますね。でこれをサポートするのに、実は組織変更ですね、役割というものを大きく Windows は変えました。あの何で関係あるんだろうというふうに思われるかもしれませんけれども、これからお話をしたいと思います。 8.1 まではそのプログラマーといっているデベロッパーですね、コーディングをするものと、私のようにプログラムマネジメント調査だったり仕様を決めたり、シナリオを考えたりと、でテスティングというのはいました。1000人でテストをすると、もちろんデブもチェックインするコードの、オートメーションはしてるんですが、それ以上のものを、テストを確認するという作業をしていましたが、これがですねアジャイルに開発していく上で変えていかなきゃいけないと、なかなかその品質保証をきっちりというのはきっちり今の古いやり方で一個一個あの確認するということではなくて、もう少し統計的にテレメトリーを使ってお客さんが実際に使っている機能の品質がいいのか悪いのか、良ければ悪ければ良くしていきましょうということをしなきゃダメだということで、 テストのものはデベロッパーに移りました。で、一部がそのクオリティということで、残りまして、新しくクオリティエンジニアという名前を作ったんですけども、彼らは何をしているかというと、想定ではなくてお客さんがどう使っているかというのをテレメトリーのコーディングをしてですね、でそれに関してのどういうぐらい の, そのデータが来ればそれは品質として保証できるかというものを設定します。基準を設定します。メジャーと言ってますけど、でそういったユーザーから来ているシナリオっていうものを分析して、ビッグデータのアナリシスみたいなものですけども、でそこからインサイトを得て、開発チームの一部ではあるんですけど、あのデベロッパーとか PM 割と、これでいいんじゃないのって思っている人たちに、いやいや違いますよと、お客さんはこう言ってますよっていう、あるいはデータはこういうことを言ってますよというようなことを言う立場というのを作りました。これもですから全体でいうと数千人規模で、こういった対応をしたわけですね。で、少し、まとめですけども、 VSO 採用の経緯としては、先ほど言っていた各チームバラバラにやっていた、バグ管理中心、いろんな独自ツールを使うというのはもう回ってこなくなって、もうちょっと統合的にプロジェクト管理できる製品に変わってきました。それはアジャイルな開発体制をしていくためにはどうしても必要な変化だったと思います。でまたそういう環境になると組織を超えたオープンなコミュニケーションだったり共同開発だったりというのもできますし、前回 Windows 8が出た時とか、オフィスはまだ Windows 3にアプリでモダンアプリないのみたいな話がありましたが、今回は一緒に開発できているのではないかなと思います。で、それをするためのプロセス、いろいろお話ししましたけども、まず土台から考えるとやっぱり Windows 自身大きい OS のクライアントですけども、これがフライト可能なようにならないといけないと。毎月毎月なり出して、最初出すの大変でしたけども、だんだんWindows インサイダープログラムでも出る間隔が短くなっているというのをお分かりいただけると思うんですが、みんなだんだん慣れてきたというか、やっと回り始めてきたところだと思うので、こういった経験を積みながら、テクノロジーも検証しながらフライトしてデータをいただいて分析してよりいいものにしていくというサイクルに変わってくると思います。で、ちょっと時間が限られてきてしまったんですが、実際にじゃあ VSO でどういうデータをか取り扱っているかという話を少ししたいと思います。ピラミッドになっているのはですね、数もあります。先ほどデータベースで何十万みたいな ID があったと思うんですけども、その中に入っているワークアイテムタイプとしては、ここに書いてありますように、顧客への約束、カスタマープロミスというものがあって、経営陣だったりマーケティングの方が、お客さんに対してこういうメッセージを出そうという時 のキーのものになります。でその次にそれにぶら下がっているシナリオというのがあって、でさらにその下が機能ですね、あるいはその機能 に対するメジャーというものがあります、シナリオに対するメジャーというものがあります。でその下に実際にそれぞれのデベロッパーがどういう、実装するか、俺はシップのこのジェスチャーのところやるよとか、あるいはクワティのところなんか配置が変わったんで配置を変えますみたいな、それはタスクレベルのものになりますけども、これが、VSO の我々の実践しているのは現場の担当者が見てるだけではなくて、上から下までこうデータとして串刺しで見ていて、それぞれがリレーションが貼ってあるので、このタスクは結局どれ一番上のですね、顧客への約束につながっているのっていうのは VSO の中で、リンクが貼ってあります。で、これはタイムラインですけども、これは先ほどのやつと基本的には同じなので、スキップしたいと思います。でここで顧客への約束と言っているものは実際のものなので英語で申し訳ないんですが、どういうふうに入っているかというと、これですね、これ VSO の中に入っているそのものですけども、お客さんが自然にスムースにこう正確に入力ができますよと、最新号 最新単語であったり、その例えば娘の名前みたいな自分にとってユニークなものっていうものをなかなか入れづらかったりしますけども、まあ、そういったものも入りますし、自分 その入力していくとどんどん自分がにパーソナライズされてくると、まあ、そんなような設定があります。ちょっと見づらいので戻りますけども、で、我々そのシナリオベースの開発をやってますと、お客さんの心が動いた時が重要というお話したと思うんですけども、エンジニアは大体そういう問題定義をするとすぐ解決策を考えたがるんですね。あの What じゃなくて How の部分ですね。この実装がいいんじゃないか、この実装がいいんじゃないか。それは非常に危険なので、我々ここもそうですけども、次のシナリオというところでもあえて How は考えるな、何がお客さん困っているか、 What ですね、ここの場合だと、あの5インチの本と8インチのファブレット買ってみたけど、ラップトップとかデスクトップと比べて打ちづらいと、困っていると。でそれが、まあ、困っている状態ですね。でその後何かが起こって、マジックハプンっていうんですけど、まあ、何かが起こるっていうところは我々が提供しなきゃいけないハウの機能になるわけですが、あえてそこは書かずに、何かが起こったらこういうふうになってお客さん喜んだよ、あスムースに入力できるようになった、今まで子供の名前入れるたびに単語登録しなきゃいけなかったのがなぜか入る、なんでか分かんないけど入るみたいな。で後でじっくりそのマジックの部分は考えるのは仕事なので考えなきゃいけないんですけども、まあ、こういう設定をします。でこれが VSO に入ってますし、それぞれの VSO の中にもう少し細かいシナリオっていうのが入ってます。例えば上のものに対して、次のやつは皆さんコンティニウムのお話だったり、ホーンでキーボードがまた使えるようになったと、しばらく前 Windows 7ぐらいの時、あのホーン7の時使えたりしたんですが、Bluetooth のキーボードが使えるようになりましたので、モバイルの SKU を使っている時にデスクトップの SKU と、まあ、あの変わらない入力ができると、速さで、そういうことを目指そうと。なんかそのちょっとキーボードついたけどやっぱりなんか違うよねと、あの打ってるとデスクトップと違和感があるんだけどということではなくて、スムースに入力できるようにすべきでしょっていうシナリオを考えました。で次のやつは最新語辞書みたいなものが、あのトレンディーワードが簡単に入りますよねっていうようなシナリオを作っています。でこれ実際のものです。これも VSO に入っていてですね、こういうふうにカスタマーキャンイズリータイプトレンディングワードというのがありますが、まあ、これが今の設定がここに書いてあって、でひとたびこれが決まるとだんだん、じゃあどういうデリバラブルズがあるんだろう、機能ですね。で機能に関してここに全部リンクが貼ってあって、さらに機能を深掘りしていくとタスクまでいきますし、メジャーというのもあって、どういうメジャーを取りましょう、お客さんが満足しているかどうかアンケートを取って、そのスコアが4以上とか、例えば、まあ、そういったものをが全部串刺しにリレーションが貼ってあるわけですね。でさっきのカスタマープロミスもあの貼ってありますけども、ということなので、あのピラミッドの中が下から上まであの全部リレーションが貼ってある状態になっています。はい、でこれさっき言ってたやつですね、あの子供をピックアップして迎えに行かなきゃいけないんだけど、メールの処理が時間かかっちゃってみたいなことがここに書いてあります。あので情報を見るのも本じゃちっちゃいし、知り合いが、ギャラクシーノートをキーボードつけて便利に使ってるから、ファブレットにキーボードつくかなと思って Windows 8.1 のデバイスですから買ってみたら Bluetooth のキーボード動かなかったみたいな。である日その Windows 新しいの出たと、 Windows 10新しいの出てアップデートするとキーボード使えるらしいというので、アップデートしてみたらなぜか 8.1 のファブレットがキーボードがつながったと、すごいみたいな、無駄にならなかったみたいなシナリオにしてるんですけど、まあそういったことを考えて、じゃあ実際にそのシナリオが成功したっていうのはどういうことがテレメトリーで満たされたかというのを考えた上で、まあ、セルフホストっていうのは社内で使っているそのドッグフーディングというか、実際にビルドを使いましょう。でそこから集められてくる、あるいはお客さんから集められてくるテレメトリーであったり、フィードバックですね、定量的なものだけじゃなくて定性的なものも見て、で、まあ、それ以外に今までやっていたマーケット調査とかユーザー調査とかもちろんあるわけですけども、 お客さんを呼んでみて確認をしましょうというようなことも相変わらずやってはいます。特にそのヒンディーですとか新しいベトナムだったりミャンマー語をやるときはかなり大変で、日本でミャンマーの方を見つけてきてですね、品川まで来ていただいて確認をするというような作業も開発チームの方やっています。テレメトリーも見るんですけど、残念ながらまだ普及あるいはそのインサイダープログラムに出てくださる方がまだ限られていてですね、統計的に品質を確保できなかったりしますので、そういう場合は実際にその方を呼んで確認するということもやっています。で、定性的なもので一つ、フライタブルにしていくという Windows が必要なやつで、皆さんこれ見たことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、ポーンとフライアウトが出てですね、アンケートが出てきます。で、このアンケートはIME のスピード満足されてますか、遅い早いみたいなもの、あとコメントがあったら入れてくださいということなんですが、これもプログラマブルで、アプリケーション、ユニークなアプリケーションを10個以上、例えば1000セッション以上使った方にだけ出すとか、そういった設計をします。十分に使ってからアンケートにお答えいただかないとあまり正確じゃないかなということで、そういうことを設計を考えて実際にコーディングをして、分析をしてインサイトとしてまとめるのがクオリティというディスプリン、職種になるわけですけども、もう一つ実際のデータをお見せしたいんですけども、これ見づらいですね。アベレージキーストロークレートっていうのがありますけども、例えばこんにちはって打って変換して出て確定するまでに、12回ぐらい打たないとローマ字入力だといかないと思うんですけども、それをテレメトリーで取って 87.4 ということは、12×87.4 で、9文字ぐらいで打てましたと。要はプレディクションですね、予測入力がはまればこれがどんどん低くなっていくんですけども、予測入力のメジャーの一つとして例えばこういうものをテレメトリーで取っていって、分析をします。どっか上がり下がりが、これぐらいだといいんですけど、ガツンと下がっているところがあると何か間違ってるんじゃないかと、あるいはだんだん上がっていけばいいですし、どっかで、止まっているところがあると何がおかしいんだろうというのを見ていくと。これ習字の、データになりますけど、実際のものですね。でもう一つだけお見せしたいのか、これも実際のテレメトリーのデータのサンプルですけども、候補ウィンドウありますね、例えば石坂とかって言って変換キーを押して1個目に出ればいいんですけども、そうじゃないともう1回スペースキーを押してバッと5、6個出てくると思いますけども、その中で、2番目の候補っていうのは、だから1番目の候補はさっき出た石坂で正しいものだと思うんですけど、もう1回押しちゃったりすると思うんですけど、そうすると最初のやつを選ぶ方ももちろんいらっしゃるんで、大体2番目で、ぶどまりが良ければ正確であれば2番目で済むと。じゃあ何番目の候補を選ばれているかということで、1回目のキャンディデットウィンドウ 5,6 個出てきますけど、あそこの中で選んでくだされば正確かなというところありますが、実際に今までは分からなかったわけですね。で、今はそのテレメトリーをいただくことで、アキュレシーですね、我々の正確さ、1画面目で出てすぐ選んでいただけるのはどれぐらいかなというのはここで見て取れるようになっています。3番目のキャンディエットまでで 75% ぐらいありますので、IME としても優秀なんじゃないかなと思います。こういったものは今まで想定だったわけですけども、実際に分かって問題があればそこを直そうというところまで、来れるようになったというのが大きな進歩だと思います。で、先ほどのピラミッドの中で機能タスクっていうのがあったと思うんですけども、シナリオの下ですね、そこに実際に、例えば予測入力でクラウドキャンディデートっていうのがありますけども、クラウド候補 Bing の、オートサジェッションから取ってくることで辞書を新しく作って配信するっていうのではなくて、何かこうスパイクするフレッシュな単語があったらそれがすぐに IME でも変換できるような、それが例えば機能ですね。でそれをやるためには Bing のオートサジェストから持ってこなきゃいけないとか、プライバシーのポリシーを、見なきゃいけないとか、特別な UI を作らなきゃいけないとかっていう、それはタスクになりますけども、そういうのはぶら下がっています。 中には独立したタスクもあってオートメーションのライブラリを作らなきゃいけないので、そのオートメーションテスト用のオートメーションのライブラリを作りますとかって言うと、まあ、どの機能にも刺さっていくわけですけど、あの分割しているので VSO 上は親がいない、ディペンデンシーで親がいないような状態になっているものもあります。で、まあ、このレベルで初めて見積もりが入ってくるんですが、まあ、2日単位でやっていることは変わりないといえば変わりないんですけれども、あの違いはバックログになってフレキシブルに、きっちりがっちりそれを守っ3ヶ月の中で帳尻合わせるっていうのではなくてフレキシブルにやると。もう一つはここで言っているオープンドアの見積もりというのがありますが、マイクロソフトの中でオープンドアとクローズドアと2つの流派があります。皆さんのところどうか分かりませんが、オープンドアと言っているのは、あの雑用とは言いませんけれども、会議があったりとかメールだったりとか、まあ、そういったものの対応でコーディングに費やせない時間ですね。ドアが開いてるということで誰か話しに来るみたいに、あの出入りするということですが、クローズドアっていうのはもうかっちり閉めてしまってもう誰も入ってこないで、私コーディングずっとやってるんでっていう状態ですけども、まあ、クローズドアっていうのはなかなかありえないんですけど、オープンドアでじゃあ実際にそのコーディングしてるのは 70% にしようかとか 60% にしようかとか、これはまた人によって違うわけですね、その部署によって。なので、そうじゃなくてオープンドアでフルに週5日8時間完全に同じで行ってくださいと、これで使いましょうというのを Windows 全体で決めました。まあ、これそのカレンシーというか基本単位として決めてしまうことで、あの相互に互換性が出てきますから、そうじゃないとなんかあのお互い参照しても意味合いがよく分からなくてですね、いつになったらできるのみたいなことがありますから、これを統一しました。で、課題としてはですね、機能サイズがその1ヶ月なりであの進捗していくので、そのリズムに合わせていかなきゃいけないですね。まあ、成果も見せたいし成功したなっていう感触も得たいわけですけども、今までやっぱり3ヶ月単位でやっていたり、あるコンポーネントはイネーブリングテクノロジーなのでどうしても2ヶ月かかっちゃいますと。その上に乗っける UI はまあ1ヶ月で何かできるかもねっていうのはあったりすると思うんですね。そこら辺のアライメントをちゃんと取っていって、必ずしもイテレーションで1ヶ月でやってるから1ヶ月でパンパンパンと出していくのではなくて、まあ、下準備をしつつ1ヶ月ごとにお客さんがどういうふうに見るかっていうのを見ながらやっていくということで、何でもかんでも尺子定規に1ヶ月に切る必要もないんじゃないかなというふうに思います。で、一方で同時進行でプランニングだったりあのデザインだったりドキュメントを作ったりコーディング、テスト、バグ修正、フィードバックを分析してそれを入れなきゃいけないというのは全部起こるわけですね。で、次の月のプランニングもしなきゃいけないので、あのなかなかこれは大変だと思います。で、VSO もいろいろデータを入れなきゃいけないのも事実ですので、あの仕事をしていく上でスムーズにデータが入っていく、データが取れるようになっていくことも重要かなと。で、それが、なんかマネージャーに言われてデータ入れたんです、メタデータとかじゃなくて自分が必要だから入れる、あるいは自分がコーディングしてると自動的に入るような、まあ、ことがもしかしたら重要になってくるのかもしれません。で、そのいくつかそのフレキシブルさが必要なので、我々あの皆さんに提供しているのにはないというふうに聞いたんですけども、カスタムフィールドというのがあってですね、キーワードとかタグはご提供していると思うんですけども、カスタムフィールドというのがあって、ここに自由定義のところがあるんですね。カスタムストリング01、02とかありますけど、まあ、ここら辺が各チーム個別に共有しているフィールドじゃなくて自分たちで勝手に使っていいよというので、例えばマイルストーンどこで始まってどこで終わる予定かとかっていうのを入れたり今はしています。まあ、もしもこれが一般的に使われるのであれば、あのデフォルトのフィールドとして採用されていくかもしれないんですけども、まあ、そんなあの決められた中でできない場合はキーワードタグを使ったり、今後になるかもしれませんけども、カスタムフィールドを使ってみるというのが、フレキシビリティを上げることになるかなと思います。であと2枚ぐらいですけども、アジャイルに向くプロジェクト、 Windows のクライアント OS でもなんとか理想のアジャイルに向けて頑張ってますけども、やはり皆さんももう開始されていると思いますが、クラウドだったりモバイルだったりマルチプラットフォームのものに関してはアジャイル VSO をぜひご利用くださいということで、最後になりますが、まとめとしてはバックログベースのものへ移行してフレキシブルな開発をしていくと。で、フレキシブルなワークライフバランスも追求できるし、あるいはあのデベロッパーも追求したいと、そういう、人たちを魅力的な職場で持っていくためには VSO が ワークフローの要になるのではないかなと。ただし、こういうプロセスとかツールだけじゃなくて組織変更もしましたし、役割だったりチームのマインドセットも変えていかないと、どうしても3ヶ月単位で考えたりしますんで、まあ、そういったところも変えていかなきゃいけないです。で、我々も大きいものを途中で変えましたけども、まだ変えている途中だと思いますが、始めないと進んでいきませんので、大規模開発、検討されている方もぜひ始めてみて、修正をかけていくということでやってみてはいかがでしょうか。というわけで私の、プレゼントデマはこれまでになります。ありがとうございました。